神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。皆様お立ちくださいまして、心いっぱい主を賛美いたしましょう。そのままでご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お茶してください。礼拝祈祷を松井兄弟にお願いいたします。
お祈りさせていただきます。恵と憐れみに問いたまい、この世を作られこの世をご支配され、すべてはあなたの御手の中、いつも共にいてくださり守り支えてくださる、最善以外はなされない天のお父様、あなたの皆を見たたえて感謝いたします。今年も5月の今日まであなたの守り支え必要を満たしてくださって、今日あなたが愛しておられる、そしてあなたを愛している兄弟姉妹と共にこのようにして礼拝を守ることができる恵みを感謝いたします。あなたは一番大切な一人子イエス様をこのように使わせてくださり、私たちの罪がの贖いとして十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇られ、そして再臨されます。そして私たちは罪許されて新しい命に生きることができるようにあなたがしてくださったことを信じて感謝いたします。今賛美によって心整え備えられました。これから御言葉が開かれます。どうぞあなたが御臨在を表してくださいますように、今朝はウエストコビナ教会の石田安美先生をお迎えしております。どうぞ聖霊様の豊かな油を注いでくださり、どうぞ先生が権威を持って力強くメッセージを取り継いでくださいますように、メッセージを聞かせていただく私たち一人一人をもうどうぞ聖霊様が助けてくださって、聖霊様に私たちが心を明け渡すことができ、どうぞ今朝のメッセージ、ダビデが神にあり、そして神と共に一緒に生きて歩むことができた人生から学ぶことができますように、そして今朝を学ばせていただいたことをどうぞ私たちが味わい、心に留め、それぞれ今週一週間、それぞれ置かれている家庭の場、職場、生活の場、また学校などで用いかすことができ、分かち合うことができますように導いてください。今朝山の中におられる方、民の中におられる方、またやむを得ない事情にあって私たちと共に礼拝を守ることができない方のことを覚えます。どうぞ天のお父様、あなたがこれらの方々一人一人とそれぞれのところで共におれ、豊かに等しく祝福してくださいますように。これから後にもたれるところの英語部での礼拝、また今朝は溝口先生はウェストコビナ教会でメッセージのご用をされておりますが、そのウェストコビナ教会をはじめとする主教会で行うところの今日の礼拝の上にあなたに高な祝福がございますように、我らの愛する尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美いたします。新聖歌177番、
我に来よ、と、イエス、キリスト。
献金をいたします。感謝の祈りを捧げます。恵みと誠に富んでおられる天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。すぐる一週間の私たちの旅路をあなたが守り支え導き助けてくださったことを心から感謝いたします。こうしてこの朝このようにあなたを賛美し心いっぱい礼拝することのできる素愛愛恵みを心から感謝いたします。天の父様、今からあなたから与えられました宝の一部をあなたにお返しいたします。捧げられますお一人お一人感謝を込めて喜びを持って捧げられます。その捧げ物、あなたが清めてくださり、御用のために尊くお持ちください。今週一週間もあなたが天の窓を開いてお一人お一人の旅路を導いてくださることを感謝して、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。お待ちくださいまして、新聖歌60番。聖歌隊に賛美をしていただきます。
イザヤ書の中に、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな万軍の主、その栄光は全地に満つと書かれてあります。神殿の中でセラピムがこう呼び交わしながら、本当にその神殿の中に神様の栄光が現れた時に、イザヤは本当に恐れて神様のその栄光の前に自分がいることが本当に恐れられたと書かれています。その聖なる聖なる神様が、今は恵みによって、イエス様の恵みによって、私たち自分のような本当にこのようなものの中に住んでくださるという、 そのことを思うときに、私たちは今朝も生ける限り主を賛美し、そして心から主にお仕えしたいという思いを持って今朝も賛美をさせていただきます。
御言葉を拝聴いたします。詩編23編1節から6節、旧約聖書新改訳をお使いの方は945ページまたは926ページ、口語訳では766ページです。詩編23編1節から6節、口語訳でお読みいたします。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの右輪に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に宴を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは、必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。それでは、主は私の牧者と題してメッセージを石田先生に取り継いでいただきます。
お祈りしましょう。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。恵みと憐れみに富んでおられる天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、この素晴らしい朝、私たちに等しく与えてくださいまして、あらゆる都合から解き放ってくださり、御前にこうして集まることができました。ありがとうございます。どうぞ、私たちが賛美と祈り、そして御言葉をもって、今も生きて働かれるあなたと礼拝を通して交わることができますように、このひととき祝福して導いてくださいますように、聖霊なる神様がこの街道に満ち満ちてご臨在ください。信じる私たち一人一人の内側をあなたの住まわれる宮としてくださいまして、あなたご自身が語られる御言葉の理解の良き助けとなっていただけますようにも心からお願いをいたします。私たちを送り出してくれたそれぞれの家族をどうぞ顧みてくださいますように。私たちの願いは共にあなたを礼拝していくことですけれども、あなたがすでにその時その方法を用意してくださって、お一人お一人に近く会ってくださることもありがとうございます。私たちの共有や知人の中には、お体の都合、お仕事の都合、ご旅行等で来ることができない方々も多くおられるということを知っておりますけれども、どうぞお一人お一人と共に歩んでくださいますように、今日の必要、今日の癒し、神様、あなたが必ず与えてくださる方であるということを、お一人お一人が信仰を持ってあなたと向かっていくことができますようにお導きください。神様、私たちをこの地に送ってくれたそれぞれの祖国を顧みてくださいますようにお願いをいたします。国や地域におかれましては、このキリスト信仰を大胆に言い表すことの困難を覚えておられる、そのようなところもあることでしょう。私たちが日々祈り、そして捧げている宣教師のお一人お一人、それぞれのご家族の働きを豊かに用いてくださいまして、あなたの御言葉があまねくすべての地に行き届きますように大胆な技をなさってください。また先生方お一人お一人、それぞれのご家族もあらゆる危険から守ってくださいまして、日々の必要が満たされますようにあなたの技に期待をいたします。神様、この教会の近隣の地域にも、まだ作り主を知らずに、もしくは救い主イエス様を知らずに過ごしておられる方のいかに多いことでしょうか。どうぞお一人お一人が一日でも早くあなたと向きを直し、神様、作り主であるあなたを知ることができますように、私たち一人一人の魂を救ってくださったイエス様を仰ぎ見ることができますように、聖霊なる神様の技に期待をいたします。どうぞキリストの御名によって建てられている一つ一つの教会、それぞれの技を祝福し、それぞれの行事を用いてくださいまして、神様、どうぞあなたの愛する一人一人があなたに立ち返ることができますように技をなさってください。神様、私たちの目や耳から入ってくるニュースにおいては、どうしてこのようなことがこの世の中に起こってしまうのかと耳を疑ったりすることがありますけれども、神様、そのことを通しても作り主やこの命の尊さを知っていくことができますように、私たちが恐れまた不安に満たされるのではなく、かえって共にいてくださるあなたを見上げていくことができますように、どうぞ今日の御言葉を祝福し、私たち一人一人の内側に身を結ぶことができますようにお助けください。すべてはあなたの御手に委ねますので、あなたご自身の技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。ウエストコビナキリスト教会の石田と申します。初めましての方もいらっしゃいますかもしれませんし、実はご無沙汰しておりますの方が正しい挨拶でありまして、ハワイのホノルル教会で実はクリスチャンになったんですね。その後、東京に出かけていきまして、東京聖書学院というところで、しばらく学び、ですから北米ホーリネス教団からずっと支援をいただいていたんですね。で、卒業を控えた2008年の夏のことでしたけれども、なんかの南カリフォルニアの5つの教会を5日間で回ってきてくださいという随分な、なんですかね、お願いをされまして、で最後の日曜日に、ロサンゼルスホーリネス教会で説教させていただいたんですね。その時私たちを支えてくれている溝口先生に会えるのかなと思いましたら、溝口先生は お休みだったというですね、で私は御言葉を取り継いで出かけていった。でしばらく日本ホリネス教団の神奈川県のひばりが丘教会というところで仕えておりましたけれども、不思議なご縁をいただいて、ウエストコビナキリスト教会に2015年の11月から仕えております。修養会等で親しくさせていただいている方、ありがとうございます。今朝は今読んでいただきましたこの詩編の23編、どうでしょう、愛称もしくは暗唱されている方も多いのではないでしょうか。今ではいろいろな訳で味わうことができますよね。新化訳も新しい版が出版されました。昨日は本棚にある文語訳で、ちょっとだけ読んでみましたね。我が杯はあふるるなりっていうね、スパッとこう切り口のいい訳で訳されておりますけれども、本当に、一節一節がいろいろな信仰の要素場面で切り取られていて、全体で味わっていくっていうのは素晴らしいことだと思っております。でこの表題にもありますように、どちらの訳にも表題にダビデの詩であるとかダビデの歌ってこう書いてありますね。ユダヤイスラエルの最初の統一王国の王ですよね、ダビデ。でもともと彼は先祖代々のユダヤ人イスラエル人でありまして、神の民でありました。よく知っていたわけですよね。それこそ生まれた途端に神様と密接につながっている、そのような環境で育ち、ダビデが主に養われているということを実感しながら口ずさんでいった、そのような賛美かなと思います。でダビデはサウルに見出されて、サウルに出会うまでは羊飼いをしていたようですから、どうすれば羊が自分についてくるかっていうのをよく分かっていたようですよね。でそのダビデが自分こそ主に養われる羊なんだ、主は私の牧者であって私には乏しいことがないと、このようにダビデは向き合っていたんですね。羊を思いやって養い育てる羊飼いのように、この主なる神様、天地の作り主なる神様と向き合っていた。私の日々の必要も満たし、養ってくださると、ダビデが主を頼りにしていた姿を思い巡らしていきます。ですから、例えば、クリスチャンホームに生まれて、小さい時からご両親に手を引かれて、本当はテレビを見ていたかったんだけれども、今日は部活があるんだけれども、いろいろな理由があるかもしれません。本当に教会学校が楽しくて出かけていった方もあるかもしれませんけれども、小さい時からこの作り主、救い主を知らされるということは、これ以上ない恵みであるということですよね。で多くの人は神様を認めることがなかなか難しいんですよね。なぜ難しいかと言いますならば、神様は神様に向き合わずに、世との付き合いが長ければ長くなるほど、その頃にはどう教会に行ってみない、御言葉って本当に私たちの乾いた心を潤すのよってこう誘われてみても、その頃には世の中の常識であるとか、それまでに築き上げた自分のプライドが邪魔をして、心をなかなか開けなかったり、神様って、いるんだろうけれども、向きを直そうにも、その新しい一歩を踏み出すことがなかなかできなくなる。今朝読んでいただいた、共に読んだこの詩編の23編は、いろんな要素が詰め込まれておりますけれども、それはこの詩を表したダビデという人が、人生のあらゆる場面でもって主に取り扱われてきた、あらゆる場面でもって豊富な経験をさせていただいたからだとこう思うわけです。でこの朝、信仰者が成熟を重ねる歩みになぞらえて、この詩編の23編全体を味わっていきたいと思っております。修法の裏のところに印刷をしていただきましたけれども、 題は主は私の牧者ということで、3つの点からこれを味わっていきたいと思います。主は私の牧者だからこそ私には乏しいことがないんだということ、主は私の牧者であって、このお方は皆のために私を正しい道に導いてくださる、そのようなお方であるということ、主は私の牧者であって、私の生きている限りは、恵みと慈しみとが伴うでしょう。この3つのことを味わっていきたいと思います。主は私の牧者、だからこそ、私には乏しいことがない、っていうんですね。ダビデは本当に小さな頃から、そのような生き方を導かれていたでしょうし、自分でも気づいていったことでしょうけれども、私たちの人生は、主とはどのようなお方であるか、私はこのお方の前にどのようなものであるか、思い巡らしていく、そのような歩みなんですよね。まず主を認めていくということ。自分一人でここまでできたわけではなく、必ずどなたかの助けをいただいた、そのどなたかは、主なるお方が備えて与えてくださっていた。まず作り主を認める、認めさせていただくところから始まるわけですよね。このお方と私の関係を築き上げていくっていうことですよね。ここから信仰の歩みは始まっていくわけですよね。でもしそうでないならば、例えば今まで私が頼ってきた世の中の数々の出来事であるとか、ともすると自分がこの世の支配者のごとく、ある程度のことは自分でもやってこれた、経験がものを言う、私の身の回りにはよく知っている人が置かれているので、そういった人たちによって、それじゃないんですよね。主なるお方ときちんと関係を結び直すということが大事になってきます。あまり語られなくなってきましたけれども、四重の福音で捉え直したならば、神聖なんですよね。主なるお方と私がどのような関係にあるかと。とっても運がよく、何一つ傷なく過ごしてきたから、私はある程度だったら自分の力でやってこれる、そうではなくて、主なるお方がいたんだということ、私の身の回りの必要すべて備えて与えてくださる方がおられたんだ、この方に向きを直して、この方を主と仰ぎ見ていく。でもどのような時にそのことに気づくかですよね。クリスチャン法、例えば小さい時からご両親に手を引かれて、連れてこられた、本当にいいことだと思うんです。ですけれども、別に自分のしたいことがあったなって、心残りなことがあったり、大人になってから教会に戻ってこられた方も中にはあるかもしれません。熱心に伝道されて信仰に導かれたっていう方ももちろんあるでしょう。でもそうやってクリスチャンの方はすぐそばに置いてくれていたということは、どれだけ恵みであることかということですよね。というのは、本当の孤独を味わったときに、自分の弱さ足りなさに気づかされたときに、痛みを経験したときに、八方塞がりで誰の手も借りることもできない、みんな私から離れていってしまったというときに、初めて上におられるお方を見上げるとかね、そうでないと気づくことができなかったりすると、どれだけ苦労されることか、どれだけ痛まれたことかと、そんな話、そんなうまい話あるの、信じるだけで救われるなんて、そんなうまい話あるのっていう疑いの中で気づかされる方がいないわけではないんですよね。ですから私たちの人生の歩みの中で、自分で何とかやりくりできているうちは、なかなか気づけないんですよね。この大いなる恵みになかなか気づけないでいる。私たちが低くへり下って、初めてこのお方は遠く離れておられるというよりも、実は私たちのすぐそばにいてくださったんだな。 どんな時でも私たちがこの作り主、救い主に向きを変えることができるようにすごく近くにいたんだけれども、私たちの心が固くなない上に、耳がなかなか聞こえない上に、この方に向きを直すことができないでいた。低くへりくだらないとそのことになかなか気づくことができない。でもこのお方は諦めず、聖霊なる神様によってずっと私たちに働きかけてくださって、ようやく私たちの目が開かれ、耳が開かれて、この方が見えるように、この方の御言葉が本当に麗しく私たちの内側に入ってくるように作り変えられていくんですよね。主は私の牧者であって、このお方が私たちの主であって、羊飼いであって、私を導いてくださる、そのような生き方を初めて知らされる、そのような価値観を初めて知らされる、まさしく新しく生まれ変わる、生まれ直すと言いましょうかね、そのような経験をしていく。主は私の牧者であって、だからこそ私は乏しいことがないんだって、こう詩人は続けますけれども、乏しいことはないとは言っても、例えば信仰を持った途端にあんまり贅沢しなくなるんじゃないかなであるとか、高望みしなくなるんじゃないのとか、生活の水準をちょっと下げてあんまり無理しないようにする、そうするとちょっとお金が残るので、あ、そうやって乏しいことはないっていうことなのかなって、まだ疑いませんでしょうかね。これ言っているのは、主は私の牧者であって、この主はどのようなお方であるかというと、天地万物全世界の作り主が私たちの主となってくださるわけですよね。私たちの導き手となってくださるわけですよね。主は私たちよりも私たちのことをよく知っておられる、そのようなお方なわけですよね。この方が私の個人的な羊飼い、牧者、導き手となってくださって、私たち一人一人を正しく導いてくださるということですよね。ですからその時々の一番の必要を知っていてくださるわけですよね。詩人は続けます。主は私を緑の牧場に伏させ、そのようにして必要を満たしてくださる。人生って信じた途端うまくいくわけじゃない。かえってその後、私たちをなんとかその信仰から引き離そうと悪い働きは足を引っ張ろうとします。でも緑の牧場にこの方が伏させてくださって、休ませてくださって、イスラエル、ユダヤの乾燥した地域の、それでも、私たちの健康を整えるような、満たすような、そのようなところに置いてくださって、イスラエルの人々も出エジプトを経験した後に、やれ水が飲みたい、お腹が減ったと、こうブツブツと文句を言ったわけですけれども、神様はきちんとマナという、ね、不思議な食べ物を用意してくださいました。このマナという食べ物は取り置きもなかなか効かないわけですね。今日一日の分をきちんと用意する。でもし取り切れなかったとしても、それで足りないわけではないわけですよね。ちょうどいい量を少なく集めてもお腹いっぱいになるような、不思議な食べ物、私たちの質をよく知っておられるこの主なる神様がそのところに導いてくださって、本当はあっちの方が私は得意なんだけれども、好きなんだけれども、いえいえ、神様が備えて与えてくださるもの、どれだけ私たちを生かし癒すものであるかって、同じように憩いの御際に伴われるんだって、こう詩人は言いました。伴ってくださるんですね。伴ってくださる。ここから先、ここまで連れてきた私の責任でもって、ここから先は行っておいでと、こう突き放すわけではありませんで、このお方がそこまで伴ってくださるんです。なんと心強いことでしょうか。そのようにして主は私の魂を生き返らせてくださる。私の魂を生き返らせてくださる。生き返らせるというのは、元の言葉をたどりますならば、元に戻すであるとか、返すであるとか、そのような言葉が使われるんですね。私たちの歩みっていうのは、信じた途端に全部うまくいくわけではないわけですよね。かえって信仰が試されるような時もあり、肉体的な問題、霊的な問題を抱えながら、日々、 戦いのない時はないわけですよね。言い換えるならば山あり谷あり、痛みを抱えながら疲れることもこの方はご存知であられて、必ず緑の牧場、憩いの賑わに伴ってくださって、私たちの魂を、私の魂を生き返らせてくださる。四重の福音で、見直しましたならば、神湯、神様の癒しをいただくことができるんですね。この方を主と認め、私がそこに向きを直したならば、この方の癒しをいただくことができるなんて、至れり尽くせりなんだ、嬉しいことだろうかっていうことなんですけれども、必要があるのは果たしてこれから信じる人だけでしょうか。いや、もちろんこれから信仰に入る人、こんなにいいことずくめだったらどうぞいらっしゃいよって誘いやすいかもしれないけれども、繰り返して申しますけれども、信じた途端に私たちは手放しで生きていけるわけではありませんから、すでに救いに預かった人こそ日々この方を慕い求めて、この方の導きを求めていく。低くなって、私には欠けがありますけれども、足りないところがありますけれども、やっていけると思いながら日々疲れを覚えてしまって、時に疑うことがあったり、つぶやくことがありますけれども、低くなってこの方を恋い求めていく。主によって私は乏しいことがなくなったんだと認めていくということ。必要は日々このお方から与えられていたんだ。このお方に向きを直していく。信じた途端に私たちが一人前になって、イエス様、あの十字架でもって私の罪すべてを許してくださって、今やあなたの子とされていること感謝をいたします、今日から一人でやっていきますから、もうその時点でイエス様は必要なくなったわけではないんですよね。日々私たちはこの方を求めて、足りないものですけれども、あなたの癒しが必要です、導きが必要です、主は私の牧者であって、だから私は乏しいことがないんですと告白していく。このお方は私の個人的な牧者となってくださる。ところがこの方は全てを明らかにされる方ではないんですよ。全て信じた途端全て分かってしまったら、それは私が神様になってしまうようなことですから、神様は私たちが神様とずっと共に歩んでいけるように、恵みも憐れみも日々必要全て与えてくださる、少しずつ出してくださる。その少しずつが本当に私たちの必要全て満たしてくださるんですね。ですから私は乏しいことがないって、そうでもないならば、ともすると私たちは自分の準備が良かったんじゃないか、私にはよく私の助けをしてくれる友達がいるから、良い人がいるからってこう勘違いしてしまう。すべての道で主を認めていく。私にはできないことがありますが、あなたにはできないこと一つもないということを御言葉によって知らされています。この方に寄りかからせていただいて、私たちは歩みを進めることができるわけですよね。二つ目のところに行きたいと思います。主は私の牧者であって、主は皆のために私を正しい道に導かれる、そのようなお方なんだということ。主がそもそも私のようなものを導かれる理由っていうのを思い巡らしてみたいと思います。何かいいところでもあったのかなというですね、結構奉仕してますし、御言葉、主法にちょっと読ませていただきましたが、聖書通読の箇所がありまして、皆さん続けておられますかね。以前は三日坊主の時もありましたけど、今年は結構続いてますよって。だから私をきちんと導いてくださるんだろうなって。聖書の価値観がこの私たちが暮らす世の中であるとか社会と明らかに違うのは、足りないもの、弱いもの、できないものを そういった人にこの方が目を留めてくださって、この大いなる方がそういった弱いもの、足りないもの、できないもののそばにいてくださって、正しい道に導かれるということを聖書は何遍も語りかけています。神様が私たちと共に歩んでくださる。弱く足取りの不確かなものなんだけれども、この方が手を取ってくださって、正しい道を歩むものにしてくださるということ。何もできないもの、できそうでできないもの、弱くて長く続かないものが、この神様の導きによって正しい道を歩むことができるように変えられていったという事実が、この神様の皆を崇めることになる。私のようなものであっても、この方は導いてくださって、その事実が神様の皆を崇める、大いに知らせることにつながるんだということですよね。私たちが暮らすこの世の中、社会は割と競争社会でありまして、残念なことにできる人は伸ばされるんですよね。よくされますけれども、会社等であっても、利益に見合う人にはじゃんじゃんこう給料を渡してくれたりしますけれども、そういう人を仲間に入れてみたり、人を雇ったりしますけれども、ですから私たちも少しでも良いところを見せようと必死になるじゃないですか。本来は他のところに気を配ったり時間を使うことができるのに、よく見てください、私はここにいますよっていう言い方をする。そのようなものと、本来不完全なものといいましょうかね、一人では何もできないものなんだけれども、そのようなものと共に歩んでくださる、この主なるお方って随分遠回りする神様なんだなってこう思いませんか。でもイザヤ書等に陶器師である主を記してある場面がありますよね。手間暇をかけて二つとない最高傑作を練り出そう、作り出そうとしてくださっているわけですね。もうこの一つだけを世に送り出そうって、主なるお方が私に目を留めてくださって、もう一人でやっていけるねって突き放してしまうのではなくて、そのままでいいんだよって、かえって、できない方がいいんだ、神様がそこにおられて、神様がそこに現れるようになるから、私が共に歩むよって手を差し伸べてくださって、私たち一人一人と共に歩んでくださる、正しい道に導いてくださるって、その四重の福音で捉え直すならば、まさしく聖火の出来事でありますよね。神様の清めに預かるということ、聖火、昔は何かこう罪が取り除かれてという教え方をされておりましたけれども、まず大事なのはこの世から取り分けて神様のものとされるということですよね。この私たちを苦しめているこのような社会の出来事から取り分けてくださって、離れさせてくださって、神様自分のものなんだよって、私のものなんだよって、その御手の中に育んでくださるところまで、この神様ご自身の計画の中に織り込み済みなんですね。ただあの人はややできるようだから、じゃあ救ってあげようというのではなくて、欠けもある、痛さも覚えている、困難の中にあるような私たち、導いたけれども、どうだろう、いいクリスチャンになるのかな、そういうものだからこそ私たち一人一人に目を留めてくださって、共に歩んでくださって、この方の皆が崇められるようにしてくださった。4節にはこういう言葉がありました。死の影の谷を行く時にも私は災いを恐れません。人生って繰り返し繰り返し言いますけれども、信じた途端にうまくいく行く方も中にはおられると思いますけれども、信じているのに、神様頼っているのに、どうしてこんなことが起こったかとつぶやく出来事だってもちろんないわけではないわけですよね。人生の浮き沈みを経験しても、その生命の危機に瀕することがあったとしても、 死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れませんって、ここにも神様の癒しを見出すことができるわけですよね。本当に苦しいんですって、本当に危機感を覚えています、あなたの癒しが必要なんですって求めるものに神様は決して悪いようにはなさらない。あなたが私と共におられるからですよね。御言葉は肉体となって私たちのうちに住まわれた、私たちのうちに宿ったって、私たちのすぐそば、私たちの内側におられる主を認めるならば、今まで恐れていた事柄はこの方を通して見たときに恐れではなくなるんですよね。いくらでも目で見、手で触れ、そして耳から入ってくる情報は私たちを恐れさせますけれども、でもイエス様によってその出来事を見るときに、イエス様にできないことは何一つないんだという、その御言葉の約束が私たちを励まし強めていくと。私たちが完全になるわけではない、この方が私たちと共に歩んでくださるから私たちは恐れがなくなっていく。鞭と杖が私の慰めなんだって主人は言いました。でも慰めるんだったら他の方法ないだろうかって思ったことありませんか？私は意外と褒められて伸びる方なんですけれども、でも虫と杖ですかってこういうことはなかったでしょうか。羊って割と養われる動物でありまして、時に、羊より強い動物、外敵であるとか、まあ、自然災害災難から遠ざけるためにわざわざその羊飼いが彼らの首を引っ張るようにして、鞭であるとか杖を用いることがあったようです。そのように指導することもあったようです。実は私たちも本質的に羊と同じなんですよね。先ほども申し上げましたけれども、神様のところにありのままで来たらいいじゃないって、私誘われたんだけれども、そのありのままも陶器師なる主の最高傑作、もうすでに最高傑作なんだということを知らないので、世の価値観に合わせてみたり周りに合わせてみたりする。本当の意味でありのまま出かけていく、足りないままで出かけていく、弱い私のままで出かけていく。私いろいろ調べたので、世の中が見えるようになってきたんですよ。で、私の今までの経験からこの危機を回避することだってできるんですよ。そうじゃなくって、この方に全てを委ねて、この方が共に私の手を導いて歩んでくださる方であると認めて歩む。時には痛みを経験させても、羊飼いはその羊の命を守るためにどんなことだってしてくださる、正しい道に導いてくださる。新約聖書のヘブル書の中で、主の懲らしめを軽んじてはならないよっていう言葉が出てくるんですけれども、もうすでにこのお方は子として取り扱っておられるんだって、そのヘブル書の記者はまとめたんですよね。もう他人行儀の中じゃないんですね。私大人になってから信仰を持ちました、もうちょっとグループの中ではおとなしくしていますっていう、そういう他人行儀の中ではなくて、本当に遠慮しない神様と私の関係、主なるお方と羊である私との関係なんですよね。この方は皆が崇められるように、どの人も皆を知ることができるために、私のようなものをも正しい道に導いてくださる、そのようなお方。3つ目のところを味わってみたいと思います。主は私の牧者であって、私の生きている限りは恵みと慈しみが伴うでしょう。もう逆さに捉えてもいいと思うんですけど、恵みと慈しみが伴うのは主が牧者で あられるからですよ。こちらがお願いしたわけでもなくて、主が私の牧者、私の羊飼いを名乗り出てくださっている。私の日々の必要ご存知で、恵みと慈しみが伴う。それでも こういう言葉があるんですね。五節に目を留めてみますならば、あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注げられる、私の杯はあふれます。人生の歩みの中で敵対する人であるとか、攻めてくるもの、なかなか馬の合わない人がいたとしましょう。そうしましたならば、今日もあの人とすれ違うのか、話さなければいけないのかって不安で近づきたくないって思いも出てくるでしょうし、なるべく避けた方が平和なんじゃないかなって、こう消極的に生きてみたりするかもしれません。ところが私たちの牧者執事会であるお方は、敵の前で宴会の食卓を設けるお方だと聖書は教えてくれています。この敵が本当に私たちを害するものであるか、私たちの体の不安であるとか、ね、病気であるか、そこは定かではないんですが、私たちが直面して、あ、これダメだ、苦手だとするような時に、主なるお方はその前で宴会の食卓を設けるお方だってこう教えてくれているんです。なんと太っ腹な神様でしょうか。新改訳の新しい版では、私の敵をよそに、よそにっていう言葉をね、後から足したようですけれども、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えてくださるっていうんですね。例えばですよ、まあ、その体の不安、本当に自分を痛めつけるもの、自分を貶めようとするものがあったとして、その敵を目の前にして恐れて縮こまってしまうか、神様が備えてくださるこの食卓に目を奪われて、あれ、私被害に遭ってたんだっけとかですね、私って健康、あ、そうだ、ここが痛かったんだ、後から気づくぐらいなですね、本当に金持ち喧嘩せずって皆さん聞いたことあります？心に ゆとりがあるとあまり喧嘩しないそうなんですよ。持ち物が少ないと人のものと比べたときに、私の言ってることとちょっと違うじゃないのってこうぶつかり合ったりするんだけれども、本当に太っ腹な神様に導かれているとき、私たちまで太っ腹になっていくような、そのような形、争うことであるとか身構えていくことすらバカバカしく思えるような生き方、歩み方をこの詩編、詩人はまさしくしていったんですね。経験させられていった。その上、その敵の前で頭に油を注がれるというんですね。それは匂いのする香油のようなものであったという人もあれば、本当に 肌がツヤツヤするようなね、貧相なものがツヤツヤになって、よく見栄えよくなるような、そのようなものであったかもしれないし、油を注いでくださるんだって言うんですよ。足りないものだからこそ持っているもののように見えていくっていうわけなんですよね。豊かなものになっていく。どうして？主が共におられるから。私は持っているものはあまりありませんけれども、天地を作られた主が共にいてくださるから、私は全てを持っているようなものなんだ。その結果として、私の杯はあふれます、我が杯あふるるなり。もう結果が先回りしているんですね。恵みと慈しみが伴うでしょう。私はできないんだけれども、この方にできないことは一つもないんだ。このようなものに目を留めてくださるばかりか、恵みと慈しみを生きている限り伴ってくださる、伴ってついてくる、そのような生涯を送りたいと思いませんか、皆さん。思います。ありがとうございます。このような価値観に変えられたら、そこで満足して、私たちね、日本から来た日本人の方たちはもうこれで十分ですって言ってしまいそうじゃないですか。でもこの詩人はさらに求めていくんですよね。私は常しえに主の宮に、主の家に住まいますってこう求めていった。なんて大胆でしょうか。私たちね、ここまでしてくださってもそれで十分です、あとは私でやりくりしていきますからって言ってしまいそうじゃないですか。ダビデはそうじゃなかった。もうこれだけしてくださる神様と、はい、一秒たりとも離れたくないって、私は常しえに主の宮に、主の家に住まいますってこう信仰告白をしていった。 四重の福音で受け止め直しますならば、まさしくエイカ、エイカというのは再臨のことをね、エイカとこう言いますけれども、私たちに永遠の命が与えられ、そしてこの方と共に住んでいくことができるんだって。この詩人は地上にまだ生きていながら、常しえに主の宮に、主の家に住まいますって言った。将来起こることをこの地上でもって先取りさせてもらおうってこう宣言していったんですよね。主に向きを直してこの方を頼りにするならば、良いことづくめなんですね。これから信仰に入る方はもちろんのこと、すでに信じていて救われる方であったとしても、いただくことができる恵みって、ひょっとしたら私たちこう考えませんか。信仰を持って救いに預かって、もう清めの経験もあるから、割と一人前のクリスチャンなんじゃないかなって、こう一人で歩んでいけるんじゃないかな、補助輪が外れて、自分で自転車を漕げるようになったんじゃないかなって。でもひょっとして私たちが体験しているのはこの福音のごく一部であるかもしれない。確かに信じて変えられた、御言葉によって生かされた、癒しも経験していた、でもまだ見えてないところだってたくさんあるかもしれない。私は常しえに主の家に、主の宮に住まうであろうって、ほんのちょっとしかまだこの福音を味わっていないとしたならば、本当にもったいない話でありまして、私たちは信じた途端に完全になったり、イエス様の似姿に変えられていくわけではありませんから、もちろんその一歩踏み出したところでありますけれども、この方を頼りとして、まさしく無知と杖って、私たちがつまずきそうになる時の杖でもあるわけですよね。この方は私たちが足元危ない時に寄りかかられることを喜ばれるような、そのようなお方なんですよ。私もう信じるようになって何でもできるようになりました、一人前にあることができるようになる、そうじゃない、日々の歩みの中でイエス様、あなたにできないことは何一つないということを聞かされています。今の私の環境を一番ご存知であるあなたに、私は今日もより頼みます、どうぞ助けの御手を伸ばしてくださいと、日々の歩みの中でこの方を認めて頼って歩むときに、恵みと慈しみが伴って、もうすでに伴って与えられていたんだなということに改めて気づかされるわけですよね。このような歩み、私たちもさせていただこうではありませんか。御言葉を読んでお祈りをしましょう。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。恵みと憐れみに富んでおられる天のお父様、私のようなものに目を留め声をかけてくださいまして、それぞれの人生のある一点であなたに立ち返ることを許されて感謝をいたします。神様、私たちが今まであなたに背を向けて歩んでいたような歩みから解き放たれて、今やあなたを主と仰ぎ見、そしてあなたと共に歩ませていただけていることを感謝をいたします。決して一人前になったわけではありませんから、日々の歩みの中で私たちはあなたにより頼み恋求めていくことができますように、本当の自分をあなたは一番よくご存知であられて、本当の必要を一番ご存知であられる神様、私たちはあなたの前に出て行き、心を注ぎ出して祈り求めますときに、本当にあなたの臨在が私たちの心をすべて癒して、また新しい力に満たし、私たちが本当にこの世をあなたを見上げつつ、あなたと共に喜びを持って歩んでいくことができますから感謝をいたします。神様、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。これが私たちの生き方となり、後ろ姿が多くの、まだあなたを知らない多くの人たちに良い影響を与えていくことができますように、あなたの技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して新聖歌の318番、君は我が身のを賛美したいと思います。お立ちいただける方はお立ちください。君は我が身の
立ちのままで新聖歌63番、その後すぐに祝祷を石田先生にしていただきます。
恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが、御前で礼拝を捧げました兄弟姉妹一人一人の上に今も後も限りなく豊かにあらんことを。アーメン。
今週誕生日をお迎えになる方の名前を申し上げます。21日佐賀千恵子姉妹、誕生日おめでとうございます。本日は平林姉妹が感謝の献花を捧げてくださいました。ありがとうございます。また本日婦人会例会はチャプチェを作りますので、どなたでもご参加くださいとのことです。教会ニュースは各自お読みください。こんにちは、石田先生がメッセージを取り継いでくださいました。皆さん心から感謝いたしましょう。先生にはアラカルトを担当してくださいますので、皆様楽しみにしてください。公示です。教会総会が6月の第1日曜日に礼拝後に行われます。教会員の方の出席をお願いいたします。それでは今週の御言葉を二度ご一緒に唱和いたしましょう。今週の御言葉、主は私の牧者であって私には乏しいことがない。主は私の牧者であって私には乏しいことがない。詩編23編1節。今から鳥なしと信仰による前進を祈り合う時といたしましょう。